皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月1日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、焦点は金利の上昇という話です。株価もそうですけども、特に為替レートが大きく動いてですね、世界中ちょっとびっくりしたという感じでありますね。日本はこう衰退国であると、だから為替はどこまでも下がるはずと、いうような話をよく聞くんですけども、トランプ氏は全く逆のことを言ってますからね。アメリカは、ドル高で大惨事なんだと。で、このドル高になっちゃった原因が日本と中国にあるんだと、けしからんということを言ってるわけで、どう世論調査見てもですね、軍事作戦のことを見ても次の大統領トランプなんで、ドル安しかないんですよね。だから今までの共和党の大統領と同じようにドル安しかないんですよ。しかも金本位制っていうのは昔レーガンもやろうとしたことありますでしょ。別にトランプが特別新しいこと言ってるわけでもなくて、トランプが違うのは、その個人ベースの金本位制という、新しいブロックチェーンを使った新しいやり方を導入するとこですね。これは非常に画期的だと思うんだけども、金本位制とドル安っていうのはトランプ昔から言ってた話ですよ。したがって、いろいろそれまでね、相場の紆余曲折ありましてもですね、最後はドル安円高ですごいのは来るんだと思うんですね。でもそれ以上にですね、今回一番多分大変なのは金利のことですね。日本って正直言って為替レートについては実は昔から耐久力があるんですよ。円高で会社潰れた、円高でね、銀行潰れたって話聞きませんでしょ。輸出系の会社は大変なんだけど、円高でですね、銀行潰れたって話聞かないし、円安で潰れたって話はあんまり聞かないですね。やっぱりその問題は金利なんですよ。アメリカも実は同じなんですね。ドル安の方がアメリカ輸出増えて、それは当然いいんですけども、ドル高になったからいきなりなんか潰れるってことはなくて、むしろドル高だと輸入品の価格が下がりましたから、下がりますから、その分はメリットなんですね。で、アメリカでも日本でも本当に大変なのは金利の上昇です。今アメリカはですね、金利の上昇が止まらなくなってきたんですね。すごい勢いで金利上がってます。例えばなんていうのかな、去年の初めぐらいからアメリカ全体の利払いってものすごい勢いで増えてますよね。やっぱ市場金利の上昇ですね。で、その裏側には政策金利の上昇っていうのがあるわけで、で、これどこまで上がるか全く今のところ見当がついてませんもんね。だからアメリカは大変ですよ。政府も企業もそれから個人もね、どんどん金利上がっていくと。で、日本の方がある意味で言うと、その円安になっていくのはね、金利あまり上げないからですよね。日本だってアメリカみたいにどんどん金利上げてったらですね、それはさすがに為替は円高なんじゃないですか。しかしやっぱりデフレの時代の、ゼロ金利マイナス金利に慣れちゃってるのにですねいきなり金利上げると大変だっていうことで、量的金融緩和はやめるけども金利はなかなか上げないと、そんな風な選択してるように見えますわね。で、しかしとにかくゼロ金利は終わったことは間違いないわけで、何がしか金利は上がってきますよね。で、問題はとにかく金利の上昇なんですね。世界も実は全く同じで、そもそもこの金利ってのは非常にけしからんものであるって考え方は昔から強くあります。なぜかというとですね、金利っていうのはですね、人が寝てる間、人がその休んでる時もちゃんとですね、金利はかかってくるんですね。1日何パ、の年間何パーセントだと、1日何パーセントだと、それってですね、起きてる間も寝てる間も金利かかるんですね。ですから、その本当にこんな情け容赦もない、話はないわけでね。したがってその金利こそですね、金持ちをさらに金持ちにさせる仕組みであると。特に複利計算ですね。そんなふうに言われてきたわけでありますけども、比較的ですね、この90年代以降金利が低い時期が先進国が多くて、新興国も金利下がってく時期結構ありましたからね。そういう意味では、その金利の上昇の怖さってのはあまりこの感じられなかったところが多かったように思うんですね。で、したがってこの今世界中ですね、実はその先進国も新興国も資源国も経済の体力は相当弱ってると思うんですよ。 今から30年前ぐらいに比べたらはるかに経済の体力弱っていて、さあこれでですね金利が本格的に上がりだしたっていうことは、いやこれちょっと持たないと思うんですね。すなわち今のその通貨制度、今のまあこの金融システムはもうこれ多分機能しないと思うんですね。でみんなが困るということは政治的にはこれを排除するってことになってきます。要するに金利を上げてきゃね、金持ちがどんどん金取れるのか取れるのかって言ったら決してそんなことはないんですね。で要するにどんどん金利上げていこうもんならですね、排斥されまして政治的に潰されますわね。で同時にそうなってくると、まあお金借りられない人が増えてきますから、そのお金を借りないで生きる生き方が増えていくんですね。まあ、当然なんですよ、金利が低いってことは金を借りても普通に生きられるってことだから、割と金は借りて生きる生き方増えるんだけども、金利上がってきたら金はそう簡単に借りられないから、金を借りずに生きていく生き方が当然増えてきます。まあ江戸時代なんかだと例えば、まあ基本的に土地は売買禁止ですよね。それからなんかそのそう簡単にですね、一般のね農民でも何でもそう簡単に金借りられるわけでもなくて、まあ担保ということで言ったらですね、例えばその収穫を担保に金を借りるとかですね、非常に限定的なことでしか金借りられなくてね。それから村の公共事業だってやっぱり自分たちの金を集めて、あの信用組合みたいにしてね集めないとなかなかできなかったから、まあ金はなしだなしで生活は仕事もできるんですよ。要するにたくさんの金を調達すると一気になんか経済とか生活の経営の規模が広がるんですね。で金を調達できないと少しずつ広がるんですね。すなわち今赤字になっていったらどんどん投資する金もなくなっちゃうけども、まあ何がしか黒字であればですね、二宮尊徳が言うように少しずつ貯蓄をしていって、その貯蓄の範囲内でね投資ができますと、まあ、自分一人じゃ金が足んなかったら他の人の貯金と合わせてね、貯蓄と合わせて投資すると、それで信用組合を作ると、こういうことなんですが、まあそういうことになってきますから経済は減速していきます。成長速度は当然下がってきます。でもその方が持続可能性が高いんだよね。トランプやプーチンが狙ってるのはそういう経済だと思うんですね。もうやっぱりですね、怒涛のようにね、人から他人から借金をして怒涛のように投資やって、怒涛のようにバブルになって、怒涛のように潰れて、怒涛のようにその乗っ取られるということも何回も何回も繰り返してきたのがこの世界ですよね。そのたんびになんかそのディープステートの、金持ちが焼け太りしてったと、そういうことでありますから、そもそもその今の金融システムのようにどんどん金が借りられるって方がおかしいわけでね。金利だってこれ70年代のまず80年代の初めはアメリカだって2桁金利だったですね。あれがなんでですね、まあ極端に低くなったかというと、別にアメリカ経済が強くなったからではなくて、この70年代末って言ったら今から45年ぐらい前ですか、それは経済の体力は今よりはるかにはるかに強かったと思いますよ。アメリカが金利が下がってた理由は、別にその経済のね中でそのお金がたくさん、お金の需要と供給に変化があったからってわけじゃなくて、その供給の方をお金をどんどん出していったからなんですね。要するに金利を意図的に下げて金の値段を安くして、意図的に投資を膨らました結果、世界経済が新自由主義の下でどんどん広がって、アメリカだけじゃ足りなくて日本に行き、ヨーロッパに行き、やがて中国に行き、中東に行き、中南米に行き、世界中に行ったと、こういう仕組みなんですよ。だからわざとわざと金利を下げて金をどんどんみんな借りさせて、それで投資を促進させて、まあ経済成長と称していたと。だから元はその新自由主義と申しますか、マネタリズムによる、とにかく貨幣供給の一方的拡大、実体経済の好景気不景気に関係なくひたすらマネーを一定の成長率で出し続けること、これをやってったから、この投資ブームになったのはこの25年間でしょ。でそれが他国の経済がね、その乗っ取られると、自国の経済を他国に乗っ取られるという、その事態を最後は招いたわけでね、多額の借金返せなくなりますから、それでこの大混乱になっちゃったわけで、これを潰すわけですから、一定のペースでマネーサプライを拡大し続けるという金融政策そのものが悪であると、これをやっちゃいけないと。そうしますと全部ついつま合うわけでね、合うわけよね。今のだから金融システムもドルも全部ね、終わりにするっていうのは その裏側にある悪の金融理論って言いますかな、そのいたずらにね金をばらまいて投資を促進させて、で太らせて、それで最後相場暴落させて金を返せなくして、で倒して潰して乗っ取るという、まあこの悪のマネー屠殺場、世界のマネー屠殺場を解体するためにはやっぱり重要なことですよね。そういうことで考えたら全部ついつまわってくるのお分かりだと思いますね。よく考えてやってると思いますよ。それでですからその結論から言って金利はもっと高いもんなんですね。だからこの新自由主義やめたらどれぐらい金利になるかっていうのは、まあ、前からよく言われますけども、新自由主義入る前のアメリカの1960年代の一般的な水準だと長期金利が 6%、 短期金利が 3% なんですね。まあそれ今からしたらちょっと高いような気もするけど、まあ金はそう簡単に借りられないとしたらその程度のもので、だからそのまあ何て言いますかね、基本的に投資をしようと思えば自分で稼いだ金でね、まあそれはその賄うっていうことですよね。今なんか社債は随分駆け込みらしいですね。社債の発行が金利どんどん上がってるから早くその金借りとかないとさ、あと大変ですよね。でもまあ借りるのもいいんだけど、これ借り換えってありますから、社債だとね、その借り換えの時に上がってたら借り換えの時に潰れちゃうことありますから、あまりいいことでもないんですよね。これから当分金利高いんだから、逆に言うともうここで借金は返すもの返しちゃって、持続的な成長ができるビジネスモデルに全部取り替えるっていうのが一番賢明なことなんですよ。でもなんかあんまりそういうことをやってる気配もないしね、どうするのかなと思ってこう見てるんですけどもね。だから本当この20、45年ぐらい前までね、まあ70年代混乱期だとしたらもう10年遡りますか、55年前だからほとんどの人もね、あの生まれてもおらんという話になるでしょうが、まあ規制の時代があったんですよ。金融も規制された時代でね、ある意味で言うとそれに近い形に戻るんじゃないでしょうかね。規制を撤廃しても結局ですね、金が自由に動かなかったら、国内外で金自由に動かせなかったら規制下とほとんど変わりませんからね。だから昔はそれこそ 3% で預金を預かって 6% で金利を 6% でね金を貸して、午後3時にはそのゴルフ場でゴルフやってたと、昔の銀行ですよね。それに近いことは実はやろうと思えばできるわけで、その当時の50年代っていうのはケネディが後半出てきましたでしょ。で60年代から70年代にかけて国内ドルと海外ドルを分けていたんです、あれね。海外ドルのことをよくユーロだらって言いましたけども、やっぱあの時の方が絶対経済安定してたと思うんですね。ただその激しい投資ができなくてね、まあこれで当時良くないって言われたんだけど、逆に今激しい投資をするのが良くないっていう時代だから、やっぱりその国内ドル海外ドルを分けた方がいいわけでね、アメリカドルはなんか世界が使った方がですねアメリカにとっても有利だなんてのが今までの時代なんだけど、アメリカドルを世界が使うと何事であるかと、誰がなんかにアメリカをですね、アメリカドル、アメリカをなんか自分の銀行にして使ってんだって言って、トランプ前から怒ってますけども、やっぱそっちの感覚の方がおそらくこれからうんと正しいわけで、そうするとやっぱり国内海外は海外あの金を遮断して、その関所みたいなところね、国内海外の金の出入り口の関所は厳しくその制限すると、そして各国それぞれがある種温室に入ったような状態に一度なって、各国それぞれに発芽させて苗を育てて定植して、である程度大きくなるところまでは各国それぞれこうなんていうのかな、温室で育てると、まあこんな感じなんだろうと思うんですよ。ね、そういうふうにしないとこれ復興しませんからね、何年経ったって全世界ですね、まあ、そういうやり方しかおそらく残ってないんだろうと思うんですね。でまあそのアメリカとか日本とかヨーロッパは、西ヨーロッパはそれぞれまあ経済規模も大きいですから、ある程度まあできるし、それから特にこういう先進国に物を売って暮らしている国ありますよね、資源国とかなんかも、やっぱりこれ深刻中だけで全て賄えね、その資源をその食べるものや、あるいはその工業製に変えられませんから、やっぱりそのどっかの国と組まなきゃいけないね、別に西側と組む必要もないんですけども、とにかくどっかと組むと、したがってその各国それぞれやっぱり売り先とか供給元は、それこそあの 連携ができてくる、横の連携ができてきて、それが網の目のように世界中を覆いながら、さまざまな連携の中で世界が暮らしていくという、こういう形になると思うんですね。だから通貨もそれぞれがどうやって使うかって話になって、で結果的にその地域で金がよく回れば、その地域ので使ってる通貨の金利は下がり、やっぱなかなかですね、成果が出ないと金利は高いという、まあそういうところに戻るんでしょうね。だからトランプ革命はそれはそれでいいと思いますが、その革命の後ですね、どうやって安定的に金利を上げないようにして、で投資、まあ必要な投資ですね、激しい投資する必要はないんだけど、家もなきゃ困るでしょうし、食料だってですね作らなきゃ困りますから、まあ、投資はいるわけですね。まあその投資を安定的な形でどうやって運営するのか、まだ世界はあんまり真面目に考えてる様子がないんですよね。まあ誰か考えてるんでしょうけども、具体的になんかこんな制度でいけばと、すなわちそれは一つ社会システムとして導入しなきゃいけないでしょ。安定的な投資がねこう回るような社会システムの導入が必要なんで、まあそこまでなんか頭回ってる国ってなんかあんまりない気がする。アメリカもなんかまあ新しい技術開発、ここやるあれやる、まあそれはいいんですけども、新しい通貨、まあ個人本位、あの個人ベースの金本位制、まあそれもそれでいいんですけども、その新しい社会の安定的なシステムはってことになると、まあなかなか今一つね、こんな感じはしてます。まあこれからみんなで考えてやっていくってことですな。そこまで今からなかなか言えないし、誰がどう台頭してくるかも世界中まだ見えてないとこありますからね。まあ、主要国はあるにしてもそうでないとこ多いし。で、結局のところだから、まあそんな感じで、経済の体力そのものイコール金利っていうことなんですね。で、金利全くなしっていうことでももちろんいいんですけども、見えない金利っていう形になるんですよ。表向き金利を取らなくても、イスラム圏もそうですけども、見えない金利っていう形になるんですね。金利に相当する部分の富の移転というのは必ず後ろで起きてくるもんなんですね。まあこれは何て言いますか、自然界の法則みたいなもんですね。もちろん贈与というものもその中に入ってきます。だから最初はやっぱり贈与ということも当然必要になってきますよね。で、贈与を含めて、まあ新しい時代の、まあ、金融っていうことを、まあどんなふうに制度化していくのかっていうことは、これからすごく大きな課題になってくると思うんですね。国際金融についてはまあ制限かけとけばいいと。それからやっぱり経常収支の赤字黒字には上限があると。これ越すなと。で、越したら知らんよと。まあ、排除しちゃうよというような縛りでいくんでしょうから。まあその与えられた範囲の中で、まあどのように安定的に運営するのかっていうと、昭和20年代から40年代ぐらいまでの固定相場制の時代の日本の経済運営みたいな形ですかね。1ドル360円の固定相場の中で、景気良すぎるとですね、経常収支赤字になってくるから、まあ、慌てて金利を引き上げて、で経済を沈静化させると、で不景気になってきたら金利を思いっきり下げて投資を促進して、次のこの経済成長の、まあ、基盤を作ると、まあ、こんなことをずっとやってて、よく経常収支の天井、経常赤字の天井というふうに言ったんですけども、まあああいう形に戻るんじゃないですかね、全世界ね。循環なんですよ。だから経済を循環するんです。好景気、不景気、循環で、在庫変動ってのは重要になってくるんですね。今在庫変動ってほとんど行かなくなりましたから、経済の中で。でも今例えばテスラのね、何その電気自動車が随分在庫溜まったとかね、もう部分的にしかこう聞こえてこないんだけど、経済全体でね、やっぱ在庫どうなってるかってこれからおそらく重要なことなんでしょうな。非常になんか単純っちゃ単純なんだけども、実物リンクの経済っていうのはそういうこうある種のこう循環変動、季節変動がはっきりしてくるんですね。その季節変動、循環変動の中で、まあ、物を作りすぎないように、足りないものはなるべく早く供給するように、調整しながらやってって、で、好景気一旦終われば、次の好景気はまた新しい商品でないと、新しい技術革新でないと、好景気来ないから、まあ、不景気の時には次の好景気の仕入れを一生懸命やってね、新しい投資も、まあ、よく考えてやると、こういうふうな形で運営されていくんですね。で、それがうまくいってる間は金利はあんまり上がらないけども、うまくいかなくなっちゃって、まあ、例えば不良債権増えてきたりね、みんながその怖がって投資を、投資家をね、こう抜き始めてくるとですね、表向きは金利は下がるんだけども、要するに、融資が絞られた状況になっちゃって、誰も金を借りなくなっちゃってね、デフレみたいになっていくと、まあ、こんなことになってくるわけですね。非常になんかこう、まあ、シンプルっちゃシンプルでしょうな。今なんか、ごく一部のプロしかね、ごく一部のプロが裏でね、デリバティブなんか組み合わせて相場を操作してるような経済から、誰でも分かるような経済に戻っていくんじゃないかと思うんですね。 やっぱりなんかこう時代とともにですね、経済も本当に変わっていくなとしみじみ思っております。したがってとりあえず日本もですね、日銀がいつまで金利を据え置いてるかですね、これはやっぱり最大の課題で、おそらく為替以上に大きな課題だと思いますよ。まあどっかで日銀も金利上げなきゃなんなくなるとですね、これやっぱり日本全体は大変でありましてね、まあでもその時はそう遠くないような気もするんですね。やっぱりこのいろんな意味で整理するものは整理して、やっぱり残ったものの力をね、高めていかなきゃなんないと、そんな時に来てんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、焦点は金利の上昇ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。